あなたはもういない。ゼロに戻れない世界線、心のメイド。
はい、どうもカープキャストです。ですね、後半戦がプロ野球も始まりましてですね、まあなんか記事によるとね、後半戦は広島カープのターンだみたいなね記事もありましたけれども、結局、今日はですね、今収録しているのは、8月の17日の夜なんですけども、今のところ1勝3敗と変わらず苦しい船出というんですかね、してるという感じなんですけれども、ちょっと苦しいのはですね、カープだけじゃなくて、このカープキャストもちょっと今ちょっと苦しい状況でしてですね、まあね、この15、16あたり、もうちょっと前か、14、15、16日あたりね、8月の、まあ、全国的にこう豪雨災害みたいなのがありまして、うん、で、まあ、メンバーね、カープキャストのメンバーはみんな別にそれで何か被害に遭ったというわけではないんですけれども、我らがリーダーのセブンさんがですね、仕事柄ですね、そういうのの復旧作業に当たられることがありまして、でちょっとしばらく本当忙しくなりそうだということで、まあなかなか収録に参加できないと。で他のね、我々ラロッカ、バオバブ、山内もですね、まあね、そういうことはしてないんですけども、なかなかね、いろいろね、こう物理的もしプラス心情的もあるんでしょうけど、なかなか試合をね見たり聞いたりできないみたいなところがありまして、最近なのでですね、ちょっとどうにもねカープの試合を語るということがちょっとしばらくね、ちょっと難しくなるかもしれない。まあもしかしたらもうね、状況によっては今後コンスタントに収録して、ね、音源というか番組を上げられるかもしれないんですけど、もしかしたらしばらくですね、間が空くようなことがあるかもしれませんがね、8月ちょっと夏休み的な感じで、まあ、ちょっとあの皆さん無事ではあるということなので、そこは、ご心配なさらないようにということを一応報告がてらですね、今日私一人で語ろうかなと思っておりまして、なのでですね、その1勝3敗の試合に関してはちょっと僕もよく分かってないんですけれども、まあ、ちょっとね、今日の火曜日ですか、森下が日本凱旋じゃないか、日本で投げたんだもんな。だからまあ後半戦初めて投げた試合でね、まあなんと2番のずっと打ってなかった中日の木村だかなんだかにタイムリーヒット打たれちゃって、それでガーも負けちゃった、勝ち、なんていうの、勝利打点みたいになっちゃったみたいで、まあでもカープ1点も取れてないからね、併殺打の連続でというようなことなので、まあね、なかなか攻撃のバリエーションがやっぱり少ない感じがしますけれども、とはいえですよ、まあでも今勉強の時期ですからね、今カープはというのはやっぱ若鯉が今やもう次から次へと出てくるという、まあ中日ファンの方とね、昨日喋ったんだけど、やっぱそこは羨ましいなって言ってましたから、うん、なんか中日はね、出てきそうで出てこないみたいなのがね、ちょっとじくじたるみたいなところがあるらしいんですが、そこは比べるとカープはね、未来が明るいという感じで、あ、そう、中日ファンの方がおっしゃってましたけどね、今年なんかドラフトがまだシーズン中になるみたいなので、ドラフトの直前には最下位に落ちといて、そこから4位に、カープを抜いて4位に上がるぞっておっしゃってましたんで、カープもね、その作戦でね、ドラフトの直前に最下位に落ちといて、最後の数試合でまくってね、 DeNA と、中日を抜かして、まあ、B クラスの優勝を目指そうということなんですけれども、まあ、それを目指すための若鯉たちということで、ただね、最近は声を出して応援できないっていうわけで、この若鯉たちの応援歌がないんですよ、ないと思うんですよね、多分まだできてるないんだと思うんですけれどもね、なのでですね、ここはですね、カープキャストがですね、もうその何ですか、カープの応援団に先駆けてこの若鯉たちの応援歌を作ってやろうと、まあ、カープキャストというか私ラロッカ単独の 単独の行動ということなので、他の3人のメンバーには何の責任もないということは言っておきますが、作ってやろうということでね、今もう付け焼き場って時間ない一生懸命考えてね作りましたので、今日はそのですね発表会ということで、新しい若鯉たちの応援歌の発表会というのをですね、やろうと思います。で一応だからここからはですね、作詞作曲ラロッカということなので、もしかしたら何かね、何かに似てしまうかもしれないかもしれ、似てる曲があったりするかもしれませんが、それはオマージュ、あくまでオマージュであるということなので、ね、著作権には抵触しないということね、ジャスラックの皆さんにも言っておきたいと思いますけれどもということでですね、じゃあ、まあ、まず最初は誰ですかね。まずはやっぱり、まあ、この人のなかったってびっくりしたんですけど、背番号31番坂倉翔吾ということで、キャッチャーのね坂倉翔吾ですが、ね、今はね、まあ、キャッチャーというかクリーンアップを担ってましてね、でもなんかずっとヒット出てないらしいですけど、後半戦まあね、エキシビション何してたんだと、ね、いう感じでもあるんですが、まあ今は、ね、その生みの苦しみだと思ってね、じっくり見ていきましょうということですが、そのだからね、やっぱ応援歌がないからやっぱ元気出ないということで、ではですね、新しいというか坂倉翔吾の応援歌をでは行きたいと思います。ピッピッピッ、ファーストだってレフトだってキャッチャーだってみんなみんなこなせるんだ、それなりに。かっ飛ばせ坂倉、坂倉、坂倉という感じですねいいでしょこれ。これ聞いたらね、もう坂倉10割打者になっちゃうかもしれないですけれどもね、これが、カープキャストが推奨する新しい坂倉の応援歌ですはい、というかで、では次行きます。ではですね、まあ、この彼もねまだだから、もう3年目なんですけどね、なかなか応援歌がつかないというのはね、まあ、初年度ですね、入った年は良かったのに、まあ、去年はずっと2軍で、で今年やっと上がってきたという、この背番号51番小園海斗とね、まあ、ちょっとした問題児なのかどうなのかね、何なんですかね、一軍帯同したと思ったら二軍に下げられちゃったみたいな、なんかこうねえ、ということだから本当にね、彼はね、僕は取扱説明書がとても難しいなと思っておりましてね、まあそんな思いも込めてですね、でも頑張ってほしいなという思いを込めて、小園海斗にですね新しい応援歌を送りたいと思います。いきますよ。ピッピッピッ、これからもどうぞよろしくね、こんなショートでも笑って許してね、ずっと大切にしてね、ドラフト1位で取ったんだからさ、かっ飛ばせ小園、小園、小園。はい、ということで今大丈夫だった、ちょっと後半引きずられたな、これまずいかん、大丈夫ですね、これはなんとかかなみたいにね聞こえた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、完全に私今もう譜面にですね、もう16部9部とかね、いっぱいなんかいっぱい書きましてですね、完全に譜面に起こして、それを忠実にですね私が作ったものを歌っているので、これは完全に著作権フリーであるということが、とかラロッカに著作権があるのか、これ勝手に使ったら僕訴えるかもしれないねということですので、これが小園海斗のですね取説、取扱説明書という応援歌になりますけども、ぜひこれをですね来年はやっぱみんなで歌いたいですね。ドラフト1位で取ったんだからさと、ね、歌いたいと思いますね。ではまあね、まあでもここまではね坂倉小園はまあねそのうち出てくるだろうと思ってましたけれども、やっぱ今年一番の期待の星ですかね、もう本当にね 順調に育ってですね、ゆくゆくはまあ大砲としてね、まあ、鈴木誠也さんは何ですか、荒川からロサンゼルスの方に行っちゃうかもしれませんけれどもねロサンゼルスかどうか知らないけど彼はね今度はその荒川の道を継ぐかもしれないという、林光太背番号44、彼ですね、もう本当もう彼を見てるだけで幸せと今は言えると思いますのでね、うん、そんな彼にですねやっぱ元気が出るような応援歌を送りたいと思います。ではこれもねちょっと危ないんだよね、ちょっと待ってね、はい、ピッピッピッ、違う違う、森じゃないジャングルでもない、違う違う、木でもない、俺は林だぜ、かっ飛ばせ林ということでですね、いいでしょうこれこのねだからね、こう何の特徴も捉えてないような応援歌がいいんですよ。だってどういう選手なのか分かんないんだもの。なんかね前もですね、一昨年ぐらいにね、今こんな選手じゃないだろうっつってね、応援歌をいろんな人リニューアルしようぜっつってね、松山も数年働け松山みたいなね歌詞にしましたけどもね、やっぱねその時の感情でね応援歌を作ってしまうと、やっぱその身の丈に合わない歌詞になってしまう可能性があるんですよね。堂林ももうプリンスじゃないのにプリンス、あれは変わったのかな、まあ、みたいなね、途中で変えなきゃいけないみたいになっちゃうんで、もうこういうですねもうね何のメッセージもない応援歌っていうのがね一番いいんじゃないかなと思いますね。頑張れ林ということで、まあでも次はですね、こっから、もう一人の新戦力ですかね、まあ、今年出てくるとは思わなかった新戦力といえば、キャッチャーの石原智樹ですかね、背番号62かな。彼はね何ですかね、まあヤング石原と言ってもいいと思うんですけれどもね、まあどうでしょう、今日なんとなく盗塁いっぱい走られて、今日というか17日の中日戦ね、いっぱい盗塁走られてたような感じもありましたけれどもね、まあどっちかっていうと坂倉よりもキャッチャーメインで使われてますから、やっぱり広島はキャッチャー石原だっていうなんかねあるんですかね。まあそんな思いも込めてですね、石原に新しい石原に応援歌をね、石原智樹の応援歌をね、送りたいと思います。ピッピッピッ、ボール見失って土を掴んだり、スクイズで空振りしたのに2点取ったり、アウトになったふりしてこっそり進塁したりは、真似しなくていいからいいキャッチャーになれ、かっ飛ばせともきともきともき、はい、いいでしょう。これが一番今日の自信作ですね、うん、本当にしっかりと選手を応援してんじゃないかなこれはと思いますよ、うん、ぜひこれをね、まあ、ちょっと長いんですけどね、かっ飛ばせになるまで長いからもうずっとともきともきともきともきってなんか10回ぐらいやんなきゃいけないかもしれませんけど、皆さんねスクワット応援頑張ってね、コロナが明けたらみんなでね石原智樹を応援しましょうということでございますよまあねここでバレちゃうけど本当に選手のこと知らないでね、自分の選手なのにね、まあそんなことでですね、まあ、で選手としてはまあ最後ですかね、まだねうぐさとか正髄とかねもう思ったんですけど、まだちょっとね定着してないもんですから、でもう一人今年はねなかなか出てこなくなっちゃったんだけどですね、去年はねもうもしかしたら次世代の一番バッターじゃないかって思われた選手でですね、大森実 背番号59と言ったと思うんですけどもね、稲穂の穂と書いて実ると、これちゃんとメモしておきましたんでね、どうしてもこれ覚えられない名前なんですけれども、彼のですね、やっぱりね、まあ一応先駆けてですね、一軍で出てきたということで、彼の応援歌も作りたいなと、送りたいなと思いますので、ではいきますよ。松屋で新作のメニューがもし出ていたら、迷わず無料のこれを頼もう。ライス大盛り大盛り大盛り大盛り、ライスかっ飛ばせ大盛り、ということでございますね。はい。ということで、ではですね、まあこんな若鯉たちもですね、こんな応援歌で来年ね、一生懸命スクワットでみんなで応援したいと思うんですけれども、最後、これはですね、とにかく点取れんのよ今なので、もうチャンステーマが悪いんじゃないかなと思いまして、もう一新、もうチャンステーマも一新しようということで、これをね最後にこう応援団の皆さんにね提案して、まずこの応援歌のコーナーを終わりたいと思います。ではですね、いきますよ。まあランナーワンアウト1、3塁とかになった時ですね、あそうそう、だからですね忘れてた、これ前置きしないと何のか分かんないけど、やっぱねこうね、もう呪文をかけるぐらいの気持ちでね、こっちは行かなきゃ、もうだからなんかね、みんな固まっちゃってるんですよ、もう緊張しちゃって、チャンスになるともうそこをですね、もうこっちが呪文をかけてね、その呪いを解いてやるぐらいのね、チャンステーマにしたいなと思いまして、ではいきますよ。ではノーアウト1、3塁になりました。ピッピッピッ、掘り詰めてんじゃねえよ、震えてるんじゃないよ、どうせここで打ったって逆転されるんだ、打ったら儲けもんだよ、打ったら儲けもんだよ。広島広島勝った飛ばせせいやとね、こんな感じですね、もうどうせ打ったって逆転されちゃうんだとね、いう気持ちでですね、そんな緊張しないで打ってほしいなと思います。はい、ということで、カープのね話題もないのもなんなので、こんな新しい応援歌のコーナーでございました。以上です。はい、ということで、ちょっと待ってください、水を飲ませてくださいね。まあ僕が一人しゃべりということで、ちょっとですねプラス僕の勝手な好きな話題をやろうということで、まあ要はですね、我々見てもうね、見るのもね辛いなっていう方もねいると思うんですよね、カープの試合を。そこでですね、まあ先週シネマキャストというのをね一本セブンさんと一緒にあげまして、まあ我々がおすすめの旧作をね、旧作映画をあげましたけども、ちょっと僕その時にもう一個テーマを考えていて、実はですね、年末に、ごめんなさい、カープキャストじゃないか、シネマキャストって言った、今言ったかな、先週はシネマキャストあげましたけれども、ですね、年末じゃないか、年明けて一発目にやったシネマキャストっていうのがあるんですけど、そこで僕らセブンさんと2人で2020年の映画のベスト10みたいのをあげましたけど、実はですね、まあもちろん2020年の映画そこまでに全部見れるわけじゃないですから、というふうにあんまり見てなかったもんですから、特に去年なんかは。そっから僕ですね、いろいろ配信だったりソフトだったりで、2020年の映画をね1月以降見てきまして、そっから先もですね結構いい映画があったんですよね。だから去年取りこぼしてた映画の中でいい映画があったということで、それのおすすめあげようかななんて先週思って、一応それもですねランキングだけつけてたんで、まあね 先週の10本セブンさんと合わせて20本プラスですね、まあもう別にカーブの試合いいやって方はですね、もう5本ですね、これはですね2020年の番外編のベスト5ということでラロッカのね上げたいと思いますので、それを上げて今日は終わりたいと思います。ということでですね、すごい雨が降ってきましたけど、遅く聞こえちゃうかな、まあすいませんね、豪雨ですよまだね、皆さん大丈夫ですかね、本当に本当安全にね、早めの避難をしていただいてですね、うん、まあ楽しく映画だったり野球だったりね見れるようになりましょうということで、ではすごい降ってきたけど行きますね。2020年のラロッカ番外編ベスト5第5位は、日本映画で罪の声、これはですね、星野源と小栗旬が主演のですねミステリー映画なんですけれども、まあ小説が元になってて、罪の声っていう同じタイトルのね、まあ題材は多分昔昭和にあった3億円事件みたいなのが題材になってると思うんですけれども、まあ未解決の事件ですね。で、その3億円事件みたいなのがあって、現代にですねその星野源がですね自分のおじいちゃんのですねものを整理してたらですね、あるテープレコーダーを見つけて、でそのテープレコーダーを聞いてみたら、なんとですねその身代金を、その3億円事件で昔身代金を請求した時のこうなお金を持ってこっち行けあっち行けみたいな、あそこの電話何ですか、ああいう公衆電話に行けみたいな、公衆電話に行けみたいなですね、子どもの声が吹き込まれたテープがあったんですよね。でそれがどう考えても、そして自分の記憶をたどっても自分の声なんですよ、星野源のね自分の声なんです。ってことはつまり自分は知らなかったんだけど、その未解決である3億円事件に加担していたんだっていうことが分かるんですよ。でそんな中並行してですね、小栗旬やっている新聞の記者がですね、雑誌だったかな、雑誌か新聞の記者が、まあその暇記事みたいな感じでなんとなくその3億円事件を調べるっていうようなのが並行して描かれていて、まあとにかくですね、その星野源以外にもですね、実はそのいろいろね、そのあっち行けこっち行けみたいな子どもの声がね、その3億円事件ではね、身代金のねこう移動の時に使われるんですけれども、まあ、何人かねその子どもがどうもね関わっていたらしいっていうことがねだんだん分かってきて、だから身に覚えないのよ、身に覚えないんだけれども、まあ、自分がねもう時効にはなってるんだけど、その犯罪に加担していたっていうことが分かって、その罪悪感に苛まれていくっていう話ですね。プラス それをどう新聞記者を追っていくかっていうですね。でそのなかなかだから星野源と小栗旬は出会わないんですけれどもね、このねうまいこと平行に描いて接点がね中盤であるんだけど、ここがまあ上手、この映画とっても素敵ですね。でやっぱりなぜかっていうと、この脚本家がですねこの映画の野木亜紀子さんっていう、今ですね日本を一番代表する脚本家と言ってもいいぐらい、アンナチュラルであるとか、僕が前キャストでも喋りましたけどミウ404とかですね、あとはまあ一番有名なのは逃げ恥、あーそっか野木亜紀子さんのせいで2人は出会ったのかまあでもね素晴らしい脚本家なんでですね、うん、本当これはぜひその野木脚色をね堪能していただきたいなと。そのだからね自分の意思ではないけれども事件に関わってしまった子どもたちが今どうしてるのかっていうところがとってもね、なんていうかね、やりきれなさもあったり、いろいろな思いがありますので、そこも含めてぜひね、本当に超うまい脚本ですのでね、見ていただきたいと思います。5位ですね。では 第4位、4位はアメリカ映画のですね、フェアウェル、フェアウェルですね。これはアメリカ映画なんだけど中国が舞台になってまして、アメリカに移住している中国人がの女性が、20歳、アラサーぐらいかな、アラサーぐらいの、女性が主人公で、でですね、祖国中国のね、おばあちゃんがですね、実はがんで余命がいくばくもないということがわかるんですね。でどうも中国のしきたりとしては、そういうがんで余命が分かっても絶対にそれは教えないと。だからその周りの人たちは、おばあちゃんには胃潰瘍だよみたいな感じでね、病院にお勧めたりしてるんですけども、というわけで、余命いくばくもないんで、そのいろんな、親戚がいろんなアメリカに行ってる人もいるし、中国の別の場所に行ってる人もいるんだけど、おばあちゃんに会いたいんですよ。お別れってことになるんですかね、死に。ただそんなさ、急にさ、みんながワイワイワイワイ来たら、なんかおばあちゃんだって怪しむでしょ。なのでなるべくですね、怪しまれないようにという作戦を立てて、それがいとこがいるんですよね、その主人公には。そのいとこの男の子が、結婚するよと嘘をついて、その結婚パーティーのためにみんなが集まるよっていうことにするんですよ。でそこに、だから集められた親戚とかおばあちゃんたちの家族ですね、息子兄弟一家とかね、っていうのが、だからそのおばあちゃんの最後の別れで集まってるんだけど、建前はその、いとこの結婚パーティーっていう、このね、非常に難しいですね、この集まりになるんですよね、その人たち。ただそこの、だから、主人公はね、もうずっとアメリカに壊してアメリカナイズされてますから、そのなんでおばあちゃんにその内緒にするんだと、そのちゃんと言ってね、最後におばあちゃんに最後の命を選択させてあげようよっていう気持ちもあるんだけど、もう これは中国のしきたりだから、我々家族のしきたりで、これは絶対譲れん、この最初はこのぶつかり合いになるんだけど、だんだんですね、そのそのやり方もね、認めつつですね、要はだからもうだんだん親戚で大作戦みたいになるわけですよ。要はね、その偽結婚パーティー大作戦みたいになっていきますんで、そこがね、結構明るいコメディーとして全体的に描かれるんでね、とっても面白いし、やっぱりね、優しい嘘の話ってね、泣けるんですよね。もうそう、本当優しい嘘の話と言っていいでしょうね、これは。ぜひですね、これ本当おすすめですので、ちょっと心ほっこりしたい方なんかはぜひ見ていただけたらと思います。フェアウェルというタイトルです。では3位いきます。第3位は、日本映画でですね、スパイの妻ですね。これは、高橋一生と、やばい、メモし忘れた、 あの人、あの山里亮太と結婚した方ですけれどもね、大女優さんね、皆さん多分これその高橋一生とね、大女優なんだっけ、蒼井優か、ごめんなさい、蒼井優ですね。山里亮太が出てきて蒼井優が出てこないっていう、もう状態になってるのはひどいね。蒼井優さんが、夫婦なんですよ、この2人が。で、なんか商社で働いているのが高橋一生、ただその、うちの中でそれを支えているのが、蒼井優さんなんですけれども、なんかね、ある日海外出張して帰ってきた旦那がおかしくてね、なんか変な、あの蒼井優にとってはね、奥さんにとってはものすごくなんか変だなと思ってね、なんとなく探ってるとね、なんかね、スパイしてんじゃないのって思うんですよ。その日本をスパイする人なんじゃないのって思うんですよね。 だから日本を裏切ってるんじゃないかっていう。でそこで奥さんがその旦那のスパイのスパイをするみたいな話になってくるんですよ。うん、これがだからね、表面上はね、いい夫婦なんだけどもね、この夫婦の騙し合いみたいなね話になっていくんですけど、これは素晴らしいですね、2人の演技が。特にあとは東出くんですね、まあ私生活はちょっと大変ね、なかなか慰謝料が払えない払えるだって話もあるんですけれども、まあね、彼はやっぱねちょっとで、だから東出くんは日本軍の人みたいな感じになってて、完全にだから、高橋一生を疑って追い続けている男みたいなね、軍の人みたいになってって、そのね嫌な感じがね超うまい。やっぱね彼はね嫌な感じはね最高ですよ、うん、本当に東出くんね。でそのだから最初はだからその東出くんに、まあ、ちょっとそそのかされた分もあるんだけど、その蒼井優がね、そのだから旦那がね本当に道を外さないようにスパイをする、スパイのスパイをするっていうところからだんだん始まってって、これがね面白いですよ。本当にぜひ、もう何も言わないんで見ていただきたいと思います。で第2位はですね、ディズニーのこれピクサーの映画かな、ピクサーのアニメーションの映画で、2分の1の魔法という映画ですね。これ設定がすっげえ面白くてね、昔は魔法の国だったんですよ。みんなが魔法を使えてね、いろんなこう魔法使いばっかりで暮らしてきたんですけど、だんだん文明が進化していくと魔法なんか使わなくても何でも料理は電子レンジでできちゃうし、まあインターネットもねあれば別にその魔法使わなくてもすぐ通じちゃうしみたいな、まあ電気もね別にそのえいってなんかこう杖で火つけなくてもね、電気ポンってやっちゃえばつけちゃうしみたいな感じで、魔法使いがですね魔法をサボってね、もう全然魔法使わない、まあ普通の今で一般人みたいなね、我々みたいになっちゃってる国の話で、でもまあそのうちの何人かには魔法の才能が実はあったりするみたいなね。であるあれはどのくらいだろうね、中学校と小学校ぐらいかなの兄弟がいるんですけれども、お兄さんはねその魔法にめちゃめちゃロマンを抱いているで、逆になんかいるんだけど、こうなかなかコミュニケーション障害じゃないけど、なかなかその友達できたりとか学校にうまくなじめない人 で、弟は結構その辺はそつなくこなしながら、そのお兄さんのねダメな感じをちょっとダメだなって感じで見てるっていう兄弟で、お父さんが実はね早くに亡くしてしまったのかな、うん、でそのお父さんある日ですね、なんかひょんなことからなんかこれもあの罪の声と言ってるんですけど、なんか奥から引っ張り出してきたらなんか魔法の本みたいなのがあったのかな、でそれを魔法の本と杖みたいなのがあったのかな、でそれを振ってみたらビュービュービュってですね、なんとお父さんがね復活し始めたんですよ。でおお、お父さんに会えるってね、兄弟ね、お父さん早く亡くしてもお父さんのこと渇望してますから、その兄弟は、あお父さんに会える、実はお兄さんはちょっとねそのお父さんの死の責任も感じてたりもしたりしてね、もうあお父さんに会えるんだ会えるんだと思ったら、下半身までしか出てこなかったんです、その魔法で。途中で失敗しちゃったんですよね。うん、でもね兄弟どうしてもお父さんね、特に下半身だけだから喋れないし、うん、まあ本当紐で引っ張ってねこっちだよって本当ペットのように連れてくしかないみたいな状態になっちゃったんで、どうしてもねやっぱりちゃんとした何だろう、上半身も含めたお父さんに会いたいってことで、そのどうしたらそのお父さんを全体ね2分の1じゃなくて1にできるかっていう、それを見つけに大冒険するっていう話なんですけども、まあいやこれですね、あんま言いたくないんだけどね、まあ、これは本当ラストシーンのアイディアなんですよね。 これぜひですね、 見出したら本当最後まで見ていただきたい。本当これはですね、なるほどね、こういう終わり方するのかっていう感じでね。で途中の大冒険もとてもなんかちょっと RPG ドラゴンクエストみたいな感じで面白かったし、でそのだから お兄さんはですね、だからどっちかっていうとちょっと魔法オタクみたいなところがあって、で弟は現実的、その魔法オタクと現実的がぶつかってどっちを取った方が良かったのとかね、なんかそういうところもあったりとかね、とてもそこも含めて、でも最後のラストシーン、その誰かね、その主要人物のある選択があるんですけれどもね、これが素晴らしいんですよね。そうそう、でそうだ、あのそのだからその2分の1下半身になってる魔法にもタイムリミットがあるから、何日か数日しか持たないからっていうのもあってね、それを急がなきゃいけないみたいなタイムリミット的な、そのサスペンス的なところもあるんで、そこも含めてね、これは本当に、いやーピクサーね、インサイドヘッドが傑作と思ったんだけど、トイストーリーが傑作と思ったんだけどね、どんどん傑作を出してくるなって感じですね。はい、では最後、そんな中でも、このですね、2021年に見た2020年の映画で、そのな素晴らしかった2分の1の魔法を凌駕するのが第1位、第1位は燃ゆる女の肖像という映画ですね。これヨーロッパの映画かな、ごめんなさい、ちょっと国をメモするの忘れましたけど、燃ゆる女の肖像という、燃ゆるは燃えるですね、燃えるで女の肖像というのは肖像画の肖像です。これ多分中世のヨーロッパぐらいの話でですね、まあその当時だからもう政略結婚でね、あの貴族同士はいいうちといいうちで、まあ同士でまあ結婚し合うみたいなね、もう本当今みたいに自由恋愛じゃなくてね、選べなくてみたいな状態で、あった中で、そのお見合いはあるんですよね、お見合い的なことはするんだけど、今みたいに写真がないんですよ。そこでどうするかっていうと、肖像画を描いて相手先に送るということをするんですね。で主人公はその肖像画を描く肖像画家の女性なんです。でただ今回の仕事が厄介でですね、で結構若い20代ぐらいなんですけど、その肖像画家の女性も、でもちろん行った先も若い20代ぐらいの女性、結婚を控える女性のところに行くんだけれども、その彼女がですね、まあ、とにかくそういう政略結婚みたいなのがね嫌で、ずっと逃げてきた人で、本当にね、とにかくどうやって逃げるかっていうと、肖像画を描かせないぞと、絶対私の顔を描かせんぞっていう態度でいるわけだから、いくら肖像画家をね連れてっても、もうずっとこうベール、黒いベールみたいなのかぶったりとか、絶対顔見せない、絶対描かせないみたいな、もう固くなな心を持ってて、でそれで困ったそのね、その結婚控える女の子のお母さんがですね、肖像画家じゃなくて話し相手の、まあ、なんか女中というか話し相手の家庭教師的な感じ ですよって感じで、その女性の肖像画家を雇ったっていうところなんですよ。要はだから、なんで、まあ、あんまりそんなにね、女性が絵を描くっていうのもね、中世ですから、女性が仕事をするっていうのも多分あんまり珍しかったと思うんだけど、まあそういう意味もあってね、わざわざ女性を選んでで連れてきたんですけども、だからまあ家庭教師だから、絵をなんだろう、こう面と向かって椅子に座らせてね、こうじっくり見て描くみたいにできなくて、散歩してる時にこっそりその顔を覗いて、その顔の雰囲気を見ようとかね、なんかそんな感じでやるんだけど、まあその結婚控える女性も疑ってますから、もう散歩するけどベールは脱がないとかねそのね、だから顔を見せろ見せないの攻防戦みたいに、ね、なってくるんですよ前半。これが面白くてね、これね、ほんとその映像の撮り方も秀逸でね、もう目線のなんかやり取りみたいな、こう、ああ見えそうかなと思ったら見えないみたいなね感じとか、もとても面白 かったし、で中盤からですね、まあ思わぬ方向にね、僕は全くあらすじを見て、これあらすじを皆さん見ないで言った方がいい、中盤からね思わぬ方向に行きまして、これがまあまあまあまあですよ、燃ゆる女ですわね。もうぜひね、これはね本当に素晴らしいので、もう有無も言わさずですね、見ていただきたい映画ですね。もし去年だからハーフオブイットを1位とかにしたと思うんですけど、僕去年これ見てたら多分 2位か3位には入れてますね。燃ゆる女の肖像、ぜひですね皆さん、野球ない人がね、カープがもうどうにも勝てそうもないなっていう日なんかにはぜひ見ていただきたいなと思います。はい、というわけで、だ先週からもう要は15本とセブンスターも合わせると25本映画紹介しましたので、もう皆さんね、多少カープキャストがなくても大丈夫ですよね。ということなんで、ぜひですね、まあ分かんないです、まあなんだかんだ言ってしれっとね、もう来週再来週あたり復活してるかもしれないし、まあちょっとお休みするかもしれないということで、まあ一応ご心配なさらずにという報告をしたいなと思いまして、今回の収録にいたしました。というわけで、では皆さんね、もうちょっと待って残暑ね、ちょっと涼しかったですけど、それまた残暑がぶり返しますのでね、お体に気をつけて、また元気でね球場で会えることをお祈りしておりますということで、今日は終わりたいと思います。いやーカープって本当にいいもんですね。さよならさよならさよなら。Thank you.